ただいまより、主の年2023年5月21日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。静まって、私こそ神であることを知れ、私は諸々の国民のうちに崇められ、全地に崇められる。賛美歌6番を賛美します。詩編講読、詩編第139編、講読詩編の156ページになります。詩編第139編、指揮者によってダビデの詩、賛歌。主よ、あなたは私を極め、 座るのも立つのも知り、歩くのも伏すのも見分け、私の舌がまだ一言も語らぬ先に、前からも後ろからも私を囲み、その驚くべき知識は私を超え、どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。天に昇ろうとも、黄泉に身を横たえようとも、あけぼのの翼を飼って海の彼方に行き着こうとも、御手を持って私を導き、私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる。闇もあなたに比べれば闇とは言えない。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。秘められたところで私は作られ、深い地の底で織りなされた。胎児であった私をあなたの目は見ておられた。あなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか、数えようとしても砂の粒より多く、どうか神よ、逆らう者を打ち滅ぼしてください。企みを持って皆を唱え、主よ、あなたを憎む者を私も憎み、激しい憎しみを持って彼らを憎み、神よ、私を極め、私を試し、悩みを知ってください。ご覧ください。どうか私を常しえの道に導いてください。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもにお教えくださいました、主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ルカによる福音書第22章47節より53節、新約聖書の155ページになります。ルカによる福音書 第22章47節より53節。イエスがまだ話しておられると群衆が現れ、12人の一人でユダという者が先頭に立ってイエスに接吻をしようと近づいた。イエスは、ユダ、あなたは接吻で人の子を裏切るのかと言われた。イエスの周りにいた人々は事の成り行きを見て取り、主よ、剣で切りつけましょうかと言った。そのうちのある者が大祭司の手下に打ちかかって、その右の耳を切り落とした。そこでイエスは、やめなさい、もうそれでよいと言い、その耳に触れて癒された。それからイエスは押し寄せてきた祭司長、神殿守衛長、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうかのように、剣や棒を持ってやってきたのか。私は毎日神殿の境内で一緒にいたのに、あなたたちは私に手を下さなかった。だが、今はあなたたちの時で、闇が力を振るっている。祈祷を捧げます。天の父なる神様、この聖日にあなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝いたします。どうか私どもこの時、心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたを礼拝することができますように。どうぞこの礼拝においてあなたの聖なる御名のご栄光を豊かに表してください。どうぞあなたの霊を、聖霊を豊かに注いでください。そしてあなたの御旨を、あなたの救いのご計画を私ども一人一人にお示しください。どうか御前に集う私ども一人一人があなたの御旨を受け取り、これより使わされていくそれぞれの場所にあって、あなたの平和の道具としてあなたに仕えて歩んでいくことができますように支え導いてください。そのことのために、この礼拝に奉仕をします奉仕者一人一人をどうぞあなたが強めてください。また今この時、日本中において、世界中において、主の日の礼拝が執り行われます。どうぞその礼拝一つ一つを、あなたが豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。どうぞ教会につながります一人一人を、あなたが支え、守り、豊かに祝福してください。私どもの交わりの中には、幼い者から年老いた者までおります。愛する姉妹を亡くした者、また今病の中にある者、治療を続けている者、さまざまな課題や問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、新しい道に踏み出している者、それぞれの事情によって礼拝堂に集うことができないでいる者、一人一人がおります。どうぞあなたの守りのうちに一人一人を支えてください。主よ、私どもの教会が置かれておりますこの埼玉上尾キャンパスに建てられている聖学院の諸学校を覚えます。聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きを豊かに祝してください。また駒込キャンパスにあります諸学校、また法人本部の歩みをどうぞあなたの 導きのうちに置いてくださり、あなたのご計画のうちに豊かに用いてください。主よ、この地上においてウクライナの地をはじめとした多くの紛争が続いています。どうぞ戦いの中にあって、苦しみの中にあるもの、悲しみの中にあるものをあなたが慰め励ましてください。また病に苦しむ者、災害に苦しむ者がおります。どうぞあなたの憐れみによって一人一人を救い出してください。どうぞこの地上にあなたの平和を与えてください。これより御言葉に預かろうとしております。どうぞ語る口をあなたが強めてください。またあなたの御言葉を聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。二枚に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌376番を賛美します。ご起立ください。 ご着席ください。本日のメッセージは闇が力を振るっているです。闇が力を振るっている。キリストは今日この礼拝に集う私たち一人一人にそう語っておられます。闇が力を振るっている。この一週間の歩みの中で私たちはまさにそう言いたくなるような現実を嫌というほどたくさん見てきたのではないでしょうか。ニュースを見れば大きいと思われている力に自ら忖度をして報道するべきことを報道してこなかったメディアの実態が浮かび上がってきています。また、ウクライナ、アフガニスタン、ミャンマーなどでは紛争が続いています。それらの紛争が終わったとしても、人々の心の傷は癒されることがありません。皆さんはアフリカでかつて誘拐されて戦場に立たされた子供兵だった人のエピソードをご存知でしょうか。アフリカのウガンダという国では1980年代後半から内戦が起こっていました。その中で神の抵抗軍という武装勢力が10歳そこそこの子供たちを誘拐して、暴力などによって洗脳をして、そして手に銃を取らせて戦場へと送り出していたのです。ある子供は誘拐されて何日かした後に自分が生まれ育った村に連れて行かれるんです。そして自分が生まれ育ったその村を襲うという作戦に参加をさせられるんです。大人の兵士たちはその子を村まで連れてくるとその子のお母さんを前にしてその子に命令をするんです。この女を殺せと。そう言いながら銃の先でその子の母親を殴りつけるのだそうです。子供はもちろん言います。そんなことはできないと。でもそうすると今度はナイフを持たされてこう言われます。それができないんだったらお前の母親の片腕を切り落とせ。そうしなければお前もこの女も殺すぞと。その子はお母さんのことが大好きだったんです。でも何とかしてお母さんの命も自分の命も何とかして命だけは助けてほしい。そんな思いで手渡されたナイフをお母さんの腕に何度も振り下ろしていったのだそうです。大人の兵士たちはそんなことを繰り返して子供たちの感情を奪っていって大人の言うことを聞く子供兵を作っていったと言います。実はこの子のような子供兵というのはウガンダだけではなくてアジアやアフリカ、中東、中南米などにもたくさんいて世界中で少なくとも25万人以上はいるというふうに言われています。誘拐された男の子は武器や食料など重い荷物を運びそして銃を取らされるんです。それだけではありません。地雷除去装置の代わりに地雷原を歩かされたりあるいは敵の弾よけとして 最前線で方針をさせられるという場合もあります。薬物で恐怖心をなくさせて敵に突入させられるという子どももいます。子どもは洗脳できるから言うことを聞かせやすい、村を襲えば調達できるからいくらでも替えが利く、そんなふうに大人の都合によって子どもたちがまるで消耗品のように使い捨てにさせられていくんです。女の子の場合は兵士と強制的に結婚をさせられたり、性的な虐待をされたりといった被害にも合わせられます。また望まない妊娠によって子供を抱えて途方に暮れている元子供兵の女の人もいるというのです。そんな残酷な子供兵の問題が一体どうして生まれたのでしょうか。